ありがとう、作家の本田健です。今回はお金持ちの財布はなぜ長財布なのかというテーマでお話したいと思います。これもね、すごくよく聞かれるので、この際ちゃんと体系的にお話ししようかなというふうに思ってます。まず、僕はですね、結論から言うと、長財布の方がいいんじゃないかなとは思いますが、長財布じゃなくてもいいのかなというふうに思ってます。なぜかと言いますと、このことをですね、武田和平さん、僕の師匠であり、個人投資家として日本ナンバーワンの方にこの話をしたことがあるんです。ユハビカという雑誌で、当時ですね、その長財布がいいとか黄色い財布がいいとかいろんなのがあったので、セレブの人はどんな財布持ってるとかっていう、そういう特集があったんですね。でその記事を持っていって武田和平さんに、和平さんこういうのがあるんですけどどうですかっていうふうに言って、長財布の方がええんかねとかっていうふうに言われて、でちなみに武田和平さんってどんな財布持ってらっしゃるんですかっていうふうに言ったら、あのポケットから出してきて二つ折りにも、それもね、中にも20年ぐらい使ってるようなヨレヨレのやつで、中からですね、中名古屋の方にあるその水族館の無料券とかそういうのが出てきて、でもちろん お札も入ってたんですけど、武田和平さんに向かってですね、僕は失礼にも、和平さんこんな無料券とか入れたらダメなそうですよって言ったら、え、そうなんかとかって焦ってたのを思い出します。なので、お金持ちの人が必ずしも長財布を持ってるというわけじゃありませんし、なんかこう長財布だからお金持ちになれるわけではないということを最初に お断りした上で、でもなぜ長財布とかそういうちゃんとした財布の方がいいのかって話からいきたいと思います。まずですね、こういうの聞いたことないですか？もしお金持ちになりたかったら、その財布かける100倍ぐらいの年収になるようなイメージで財布を買いなさい。こういうことを聞いたことがあります。まあ、例えば、10万円ぐらいの財布を買うと、100倍っていうことなので、まあそうすると年収1000万ぐらいになれるということなんでしょうね。まあ確かに、その感覚的に言うと、やっぱりちゃんとした財布を持ってると、自分のセルフイメージが高まりますよね。そして自分がそのなんかそういうそれだけの10万円の財布を買ったっていうふうになると、やっぱり中にちゃんとしたものを入れたくなりますし、その全然安っぽい財布を持っているよりもお金に対して意識がいくんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味で、そのある程度値が張るような財布を持つっていうのはいいんじゃないかなというふうには思います。ただ、さっき武田和平さんの話で言ったように、じゃあお金持ちの人がすごい財布持ってるのかっていうと、意外と財布を持ってない人もたくさんいる印象ですね。例えば上場企業のオーナーとかそういった人たちは財布をそもそも持っていません。いつも秘書の人とかそういった人たちが一緒にいるので、自分が財布からお金払うっていう機会がないんですよね。以前僕の師匠でありメンターの船井幸雄さん、経営コンサルタントの神様って言われてた人ですけども、その方とご一緒した時にすごく面白かったんですけど、確か六本木ヒルズだったと思いますが、ちょうどですね、秘書の方が風邪ひいた日かなんかで、運転手の人に降ろしてもらって、で、そして、その、そこで会合があるっていうことで、だったんですけども、船幸雄さんのライフスタイルで言うと、秘書の人といつも必ず二人で行動されていて、で、そしてどっか車を降りた後もですね、必ず誰かが迎えに来てるので、その、まあ、問題なかったんですよね。ただ、その時は風邪でお休みになられて、で、そして迎えの方も、六本木ヒルズすごく迎えが難しいので、うまく会えなかったんでしょうね。で、すごく面白かったのは、僕はその直後にお会いしたんですけど、さあ、降ろされました。秘書の人はいません。そして、あの方って基本的に手ぶらで行動されるので、携帯ありません。財布ありません。で、そして、ここは一体どこなのみたいな感じになって、で、確かなんか夜は中華って言ってたな、みたいなんで、でそして中華見たら4つか5つかあったそうなんですよ。で、これ困ったな、っていうことで、まあ、仕方ないからタクシーを捕まえて、とりあえず会社に帰ると。そして、もう一遍出直すしかないなと思って、とにかくタクシー乗り場をその探そうとしたところ、面白いですね。その、関係者の人と、まあ、たまたま出会って、あ、会長どこ行かれるんですか？いやいや、あの財布も携帯もなくて、どこに行こうかなと思ってたとこで、って言ってなんか困った顔されてたんで、あ、じゃあ一緒行きましょうって言って、その直後に、僕会ってその話の顛末を聞いたんですよね。なので、ちゃんとした人は意外と財布を持ってないってこともお伝えしたいと思います。なので、例えば財布の中に何が入ってるっていう話をしますけども、その一流の人ほど財布の中身は薄くなりますし、そもそも財布を持ち歩く習慣がありません。で、どちらかというと中途半端な中小企業あるいは個人の人がですね、 こう、なんかこんな分厚い財布を持っていて、そして、その中から100万円分ぐらいのお札が入っていて、クレジットカードもいっぱいあって、みたいな印象があります。なので、一流になってくるとですね、もうすごく薄い財布で、そして中身もあんまり入ってない、そういうふうな印象がありますね。なので、僕が長財布持った方がいいですかっていうふうに言われると、1分ぐらいで答えるんだったら長財布いいですよって。でもあんまり最初の自分の年収に見合わない財布は買わない方がいいですよっていうのを言うと思います。で、5分ぐらい説明できるとしたら、こういった話を軽くして、けれども長財布はなぜいいかというと、やっぱりそれだけ10倍もする財布を買ったらですね、当然もっとたくさんのお金を入れたいと思いますよね。なので、例えば100均の小銭入れみたいなのにカードを入れてっていうのでも全然問題ないはずですけど、やっぱりですね、ある程度お金持ちになりたいと思うなら、そのお金をどうやって入れるのか、そういったのに気を使うっていうのはいいんじゃないかと思います。ちなみに、突き詰める人ってどうなるかというと、皆さん楽天で調べていただきたいんですけど、財布の布団っていうのがあるんですよ。で、僕もいただいたことあるんですけど、財布を家に帰ってきたら、お疲れ様でしたって言って入れる、その布団があるんですよ。金色の、金ピカの。で、確かに1万か2万かするんですけど、それがね、すごい可愛いんですよ。で、それ僕いただいたので、一時使ってたんですけど、家に帰ってきたら、そこの財布のね、布団のところに寝かして、そして、ありがとうっていうふうにして、一日終えると。まあ、確かにそれってすごい美しいなっていうふうに思いました。だから、財布を布団に入れたからといって大金持ちになれるとは思いませんが、でもそうやってお金を大事にするという感覚はすごく素敵だなというふうに思います。なので僕は、長財布を持った方がいいかどうかって言われると、やっぱりちゃんとした財布を持って、そしてそのスマートに支払いをすることができたら、それはそれですごくできる人だなっていうふうに思われるでしょうし、自分もそのいい財布を持っているとすごくなんかしっくりくるんじゃないかと思います。ちなみに本田健さんはどういう財布を持ってるんですかっていうふうに言われるので、僕もお見せしようかなというふうに思います。ちなみにこれが僕の財布なんですよね。カードが2枚入ってまして、だいたい iPhone でやることが多いんですけど、これが僕の普段の財布です。ただ現金がいるときってありますよね。なので普段は手持ちではないんですけど、カバンにはこういう財布を入れてます。こういう薄い財布で、こっちは日本円を入れてます。で、こっちはね、シンボル的に、今これたまたまドルですけど、チップとかにすごくいいので、10ドル札を入れてます。で、僕が海外でそのホテルに泊まるときには、だいたい5ドルとか1ドルとかっていうのを、両替して持っていて、そして掃除のおばさんとかに会うと、その、多い時には5ドル、そして少ない時には1ドル、僕の部屋をやってくれたかどうか関係なく、サンキュー、サンキュー、サンキューとか、日本語で言う時には、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていう風にしてあげるようにしてます。で、面白いのは、その自分の部屋を掃除してくれた人にあげる人多いと思うんですけど、自分の部屋じゃない、部屋の担当の人にも、あげるとですね、その喜びが倍になる、そういう印象があります。なので、まあ、僕にとっての財布っていうのは、この財布の中からすごくたくさんの人を幸せにする、まあ、そういうこうエネルギーの源みたいに思ってます。で、面白いのは、その例えば100万円をもらったら人を幸せになるかっていうと、意外と200円とか300円とか、まあ、500円ぐらいの値段でも、そのタイミングをうまくつかめば人を幸せにできるなっていうふうに思ってます。なので、これが僕にとっては人の幸せを生み出す、そういうすごく楽しいこう装置というか、そういう魔法の種が入っているような、そういうマジシャンのような気持ちになる時があります。まあ、そんな意味で、もし長財布っていうのはね、皆さんが面白そうだなと思ったら、ぜひ長財布はいいんじゃないかと思います。特に新札、それを渡されると、ぐちゃぐちゃになったお札よりもより価値を感じますよね。なので、例えばドルの時でも、できるだけ きれいなやつを銀行でもらったやつをあげますし、新札1000円、5000円、1万円っていうのを用意してます。そして、それ以外にですね、そのポチ袋に入った1000円札、5000円札、1万円札っていうのを入れていて、で、例えば、お祝い事があったら1万円。まあ、運転手の人とか誰かちょっとした、こう、チップみたいな時には1000円札の袋をあげる。あるいは、その中にはね、火事にあったとか、あるいは盗難にあったって人いるんですよね。で、交通事故にあった。そういった人には、僕は、まあ、その被害額に応じてですけど、5万円とか10万円とかっていうのを入れた現金のポチ袋みたいなやつをあげるようにしてます。まあ、そういった意味で、 ちょっとした現金とかちょっとしたお金が人を幸せにするっていうのも長財布の一つの効用なのかなというふうに思いました。なので、そのたくさんお金あげろとかっていうよりは、皆さんが財布を持った時に、これはめちゃくちゃたくさんの人を幸せにするんだ、こういう感覚で持つと長財布すごく生きるんじゃないかなというふうに思います。さあ、お財布の話をしてきましたけど、あなたはどんな財布を持ってますか？あなたにとってのお財布のこだわり、あるいはその誰かにもらった話、財布をもらって嬉しかったってことありますよね。僕もメンターからもらった財布をずっと大事にしてました。そして僕もたまに財布をあげることあるんですけど、財布をあげたらですね、すごい喜ばれるので、財布名刺入れっていうのは、いつも、プレゼントの時に、そうですね、僕の棚に10個ぐらい用意してます。で、いいタイミングでそれをあげるにしてますけど、財布をあげるっていうのもとっても喜ばれますよね。ぜひやってみてください。では、コメント欄にあなたの、お気に入りの財布、財布に、まつわるですね、面白いエピソードがあったらぜひ書き込んでいただきたいと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。